私たちは今日で20週目となりますが、ヨーロッパ大陸のフィリピであったパウロの足跡を追っています。2000年前、本文の中でフィリピを訪問していたパウロによって、あの有名なフィリピ教会が建てられました。そして晩年のパウロがローマの地下牢に閉じ込められ、フィリピの信徒たちに送った手紙が、新約聖書のフィリピの信徒への手紙です。その手紙の中でパウロは自分と関連してこのように告白しています。フィリピの信徒への手紙5節から6節です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では、教会の迫害者、律法の義については、非の打ち所のないものでした。ユダヤ人たちは、律法に従って聖号8日目に割礼を受けねばなりませんでした。パウロが生まれて8日目に割礼を受けたということは、パウロの両親が徹底して律法を遵守するユダヤ教徒だったことを意味します。当時、ユダヤ教徒の中には、改宗した異邦人もたくさんいました。しかし、パウロは生まれた時から神様の選民であるイスラエル民族でした。また、パウロはベニヤ民族でした。ベニヤ民族はイスラエルの歴史上初代王のサウロを輩出した家柄でした。そしてイスラエルがペルシャ帝国に支配されていた当時、ハマンの関係でユダヤ人すべての絶滅に直面したとき、死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおります。という信仰で全ユダヤ人を助け出したペルシャ帝国の王妃エステルもやはりベニヤ民族でした。イスラエルが南王国と北王国に分裂した時には、ベニヤ民族は最後までダビデ王朝に忠誠を立てながら聖都エルサレムを守りました。それでベニヤ民族の人々は自分たちがベニヤ民族であるという事実に大きなプライドを持っていました。そしてパウロはヘブライ人中のヘブライ人でした。パウロは今日のトルコ大陸の南側に位置したタルソスで生まれたディアスポラのユダヤ人でした。イスラエルの滅亡とともにイスラエルの地を離れ海外に移住したディアスポラと言われるユダヤ人の子孫たちは2000年前地中海世界の公用語だったギリシャ語を母国語として使用しました。しかしディアスポラユダヤ人であったパウロはギリシャ語は言うまでもなくヘブライ語も母国語として完璧に駆使できました。このような意味で彼は自らヘブライ人の精神を守るヘブライ人中のヘブライ人だと言ったのでした。その上、パウロは律法においてはパリサイ派であり、熱心さでは教会を迫害しました。ファリサイ派はユダヤ教で律法に対して最も厳格な宗派でした。それでファリサイ派のパウロはキリスト教徒を洗い出し、連行投獄させることを天職と見ていました。自称神様の息子を宣称する貧民イエスを神聖冒涜罪で十字架に釘で打ち付け処刑したユダヤ教の立場で見るとき、処刑されたイエスが死を打ち破り復活したメシアと主張するクリスチャンたちは、虚言を流布する邪教集団に過ぎなかったからです。それでパウロは、自分自身は立法的に非の打ち所のないものと自負心を持っていました。それだけではありませんでした。パウロはイスラエル最高の律法学者のガマリエルの弟子で、生まれた時からローマの市民権を持っていました。 少なくとも外形的に見るとき、ユダヤ人の中でパウロほどモテるものをすべて持っていたユダヤ人は稀にはいませんでした。そのままでいけば、いつかはパウロがユダヤ教内で最高指導者の椅子に座ることは間違いないように見えました。しかし、パウロの告白は次のように続きます。フィリピの信徒への手紙3章7節から9節の前半です。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。驚くことに、パウロは自分に対して自然に 自負心を持たせてくれていた自分の自慢の種、宗教的で社会的な自分のすべての自慢の種をイエス・キリストのためにすべて有害と考え、また排泄物とみなすと宣言しました。一体その理由は何だったのでしょうか。そのような外形的な自慢の種を人生の目的として追求した結果、彼は衝撃的にも自分が進んでいくべき道を喪失してしまいました。パウロはエルサレムから213キロメーターも離れたダマスカスのクリスチャンたちを連行するための遠征の道を進んでいて、その途上で主の光に捕らえられてしまいました。それと同時に彼はそれ以上前を見ることができませんでした。視力を喪失したのでした。彼は人の手に引かれてやっとダマスカスに入城することができました。生まれた時から盲人として生まれた人とは違い、一瞬にして急に視力を喪失したパウロの心情はどれほどむごいものだったでしょうか。宗教的にも社会的にも数多くの自慢の種で自分を着飾らせ、自分の信念を貫徹するために威風堂々とダマスカスに向かっていったパウロが急に目が見えなくなり、他の人の手に引かれていくしかなかったのはどういう意味なのでしょうか。今までパウロが生きてきた人生は、自身が進んでいかねばならない方向さえまともに知らなかったパウロの人生は、神様の前で完全に無効ということでした。目が開いていても、本当に見なければならないことを正しく見ることもできずに生きてきた彼の人生は、神様の前で死んでいるのも同然という意味でした。このように、世の中の自慢の種を人生の目的として生きてきた結果が、人生の失踪あるいは自己喪失という観点から、これまでパウロが追っていた世の中のすべての自慢の種は、実はパウロの人生を虚しく蝕んでいく百害無益の害悪であり、無意味な排泄物に過ぎませんでした。しかしパウロはそこで終わりませんでした。パウロが今まで人生の目的として追求してきた自慢の種を害悪と排泄物と宣言することだけでもし終わってしまったとしたら、彼は虚無主義や遠征主義を標榜する哲学者になれたかもしれませんが、2000年のキリスト教の歴史上最も偉大な使徒になることはできなかったでしょう。 彼が自分に有益だと判断していた自慢の種を害と考えたのは、イエス・キリストを知る知識が最も高尚であることを悟ったためであり、また彼が主のためにすべてを失ってしまい排泄物と考えるのは、かえってキリストを得てその中で発見されるためでした。目が見えず自分の身の回りのこともできないパウロにとって、そんな洞察力がどうして可能であり得たでしょうか。主が送られたアナニアによってパウロがイエス・キリストの中で世の中を再び見ることになったおかげでした。しかしそれは単純に肉体的な視力の回復だけを意味しませんでした。それは価値観の一大変化を意味しました。以前のパウロが両目を開けても本当に見るべきものを何も見れない盲目の人だったとしたら、視力を回復したパウロは見えるものを超えた見えない永遠なるものを見る術を知る霊的開眼者でした。見るものと見ることの意味が、見えるものと見るものとの意味が違ってきたのでした。パウロは以前は自分の義と功労で救いを得るものと錯覚していました。世の中の自慢の種と自分の熱心さで自分の義を立てようと努力した理由がそこにあります。しかし、素焼きの器にいくら金の札をつけても、素焼きは素焼きの器に過ぎないように、人間が自分の義でいくら自分を着飾らせても、神様の目には変わりのない罪人に過ぎないことを、パウロはイエス・キリストの光の中で初めて悟りました。罪人である人間は人間の罪の代価を代わりにお払いになってくださるために十字架の生贄としてお亡くなりになった神様の一人子イエス・キリストの義に力を得ることだけでのみ神様の救いを得ることができました。イエス・キリストの義はこの世の中の他のどんなものからも得られませんでした。それはその義はただ主の恵みだけで得ることができました。その主の恵みはこの世の中の何者にも比べることはできませんでした。それはこの世の中のすべてのものを飛び越えてただ十字架の主だけを目的とみなさなければ共有できない恵みであり義でした。この事実を悟ったパウロだったので、キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストへ、キリストのうちにいるものと認められるためですと告白するほかありませんでした。パウロがキリストのうちにいるものと認められるためです。と言った言葉は、神様がキリストの中にいるパウロ自身を発見なさるようにするためだという意味です。パウロ自身は相変わらず罪人ですが、自分の罪の代価を払うための贖罪の血を流されたイエス・キリストの中にいれば、神様がイエス・キリストの完全な義を見られて、そのうちにいるパウロ自身も義と認めてくださる福音の本質をパウロが正確に 理解したのでした。私たちはここでキリストの中で発見されるためというパウロの告白をもう少し深く考えてみる必要があります。神様の目にはイエス・キリストの中にいるパウロは以前のパウロとは何の関係もないガリラヤの無知な漁夫出身のペトロのような人間になったでしょうか。そうではありませんでした。神様がキリストの中で発見したパウロは変わりないパウロでした。パウロは相変わらず誰よりも律法に明るく、誰よりもギリシャ語とヘブライ語に通じ、誰よりも学識豊かで、ユダヤ人でありながらローマ市民であるパウロそのままでした。それゆえパウロが有益だったこの世の自慢の種をキリストの中で発見されるようになるために散りあくた排泄物と考えるということは、何も学ばなかった一字も知らない無知なものとして生きるという意味ではありませんでした。十字架の血潮で自分を救ってくださったイエス・キリストだけをこれからは人生の目的とみなし、今まで人生の目的と考えてきたすべてのことは主のための手段と考えるという意味でした。その結果、パウロは偉大な律法学者ガマリエルの弟子として誰よりも律法に明るかったので、律法と福音の関係を完全に説明することができました。誰よりもギリシャ語に通じていたので、ギリシャ語で記録された新約聖書4分の1以上を一人で記録できましたし、誰よりもヘブライ語に通じていたので、ギリシャ語のできないユダヤ人にヘブライ語で福音を完全に伝えることができましたし、誰よりも学識豊かだったので、どんな都市ででもその都市の上流階級ともためらいなく対話を分かち合いました。彼が生まれてから両親から相続したローマ市民権も同じことでした。前回詳しく見てきましたように、夜が明けるやその前日、パウロとシラスを正式に裁判にかけずに鞭打ちの刑に処し投獄させたフィリピの執政官たちが下役を監獄に送り、二人を釈放してあげるよう命令しました。しかし看守から自分の釈放の便りを伝え聞いたパウロは喜ぶ代わりに異議を申し立てました。37節です。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。パウロが看守にローマ市民の自分とシラスを正式裁判もなしで非公式に鞭打ちを加え投獄させてから、今になって非公式に釈放させようとするのはローマ法に違反した不当な所業であり、自分に不法を行った張本人たちが直接来て自分たちを釈放せねばならないと異議を申し立てたのでした。パウロとシラスがローマ市民という報告に接した執政官たちは恐れをなしてしまいました。適法な手順に従わず、ローマ市民を撃ち投獄させたのは、ローマ法を破る違法行為のみならず、ローマ帝国に対する 冒涜行為であったため、当事者の自分たちが上層部からの問責を受けるのはもちろんのこと、場合によってはひどい刑罰まで受ける可能性もあったからです。執政官たちはパウロとシラスが閉じ込められている地下牢を直接訪ねていきました。彼らはパウロとシラスに牢から出ることを強く乞いながら、パウロとシラスを牢の外まで直接導きました。そして自分たちの過ちをどうか問題とせずに、静かに次の目的地に去ってくれることを強く乞いました。前回確認しましたように、パウロは伝道旅行中数時にわたって不当に迫害をされてひどい目に遭いましたが、自分がローマ市民であることを申し立てながら抗議したのは本文の中のフィリピが初めてでした。それは自分に有益だった事物を排泄物のように思っていたパウロが、平素に自分がローマ市民であることを意識せずに生きていたことを意味しました。言い換えれば、パウロが本文で自分がローマ市民であることを申し立てながら、フィリピの執政官たちの不当な仕打ちに対して抗議したのは、パウロが常日頃から意識していた考えの反映ではなく、その日自分がローマ市民であることを偶然に思い起こした結果として起きた予想外の事件でした。しかし自分の抗議にフィリピの執政官たちが地下牢まで訪ねてきて謝る事件を通して、パウロは自分が平素を意識もしなかったローマ市民権が主の福音伝道のための良い道具、この上なく良い手段になり得ることを確認しました。当時血の気の多いユダヤ教徒にとって、パウロは必ず除去すべき公の敵第一号でした。ユダヤ人たちは生まれる時からユダヤ教徒として生まれました。ところがユダヤ人であるパウロがユダヤ教徒にイエス・キリストの福音を伝えながらユダヤ教徒をしてクリスチャンに改宗せしめることは、ユダヤ教の立場から見るならばユダヤ教を瓦解させようとする廃教行為であり敵対行為でした。それで三次伝道旅行を終えたパウロがエルサレムへ登るや否や、エルサレムのユダヤ教徒たちがパウロを殺そうと大きな騒動を繰り広げました。千人隊長が治安維持のために軍隊を率いて騒動の現場へ出動してからパウロを逮捕しました。そしてパウロが一体何の罪を犯したためエルサレムのユダヤ人たちが殺そうとしたのか審問するために、パウロに鞭打ちをするように命令しました。しかしその時パウロは自分がローマ市民であることを明かし、そのことにより千人隊長は帰ってパウロを保護してくれました。そして44名の熱血のユダヤ教徒たちがパウロを殺すための暗殺団を構成したという情報を入手した千人隊長は、パウロを保護するために歩兵200名、騎兵70名、総兵200名を動員し、百人隊長2名をしてローマ帝国の総督がいるカイサリアへパウロを護送させました。ローマ市民であるパウロ一人を保護するために総勢472名の軍人を動員したのでした。ユダヤ教指導者たちがカイサリアまで下ってきて 総督にパウロを告白すると、パウロはローマ市民の資格としてローマ皇帝に上訴しました。パウロの上訴を受け入れた総督フェストゥスはローマ皇帝の直轄部隊であるアウグストゥス隊の百人隊長ユリウスにパウロをローマまで護送させました。イスラエルのカイサリアからローマ帝国の首都ローマへ至るまで実に2240km の距離をローマ帝国の将校がローマ市民であるパウロを護送したのです。もしパウロがローマ帝国の保護を受けられるローマ市民ではなかったならば、自分の最後の人生をローマに投げたいという彼の望みは水泡に帰したでしょうし、結果的にパウロによってローマ帝国の心臓部であるローマへ福音が根を下ろすこともできなかったでしょう。パウロがローマへ到着もせずに、いいえ、イスラエルの地を離れもしないうちに彼はユダヤ人暗殺団によって暗殺されてしまっただろうからです。パウロが世の中の自慢の種を人生の目的とみなしたとき、その結果は自分の人生の失踪だけでした。しかし自分を救ってくださったイエス・キリストを自分の人生の目的として見なした瞬間から、そのすべてのものは、それだけでなく忘れていたものまでも主のための大切な道具として消化されました。以上のようにパウロの人生は、私たちがこの世の中を生きる間に何を、あるいは誰を私たちの人生の目的として見なすかによって、私たちの人生と私たちが持っているものの意味がどれほど変わるものなのかをはっきりと悟らせてくれます。今日世界の電子業界の最強者として浮上したサムソン電子の母体であるサムソングループの創業者は、よくご存知のように亡きイ・ビョンチョル会長です。この方は若い時代からこの土地で金持ちの代名詞でした。私が幼い時ですから、1950年代と60年代の人々はこの方をお金のビョンチョル会長と呼びました。当時この方の名前自体がお金の象徴だったのです。それで当時の人々はお金を少し持っていると威張る人に、お前がお金のビョンチョルかとけなしたりしました。いくらお金がたくさんあると言ってもこの方には追いつけないという意味でした。この方は韓国で一番の金持ちでしたし、一番大きいグループの総帥だけだったのみならず、韓国で一番大きい骨董品及び芸術品の収集家としても有名でした。一言で、この方にはこの世の中でないものはないわけでした。この方にはこの世の中の自慢の種がどれほど多かったことでしょうか。しかし1987年、この方が他界する1ヶ月前に一枚の質問の文章を残しました。昨年末に公開されたこの方の質問は、お金に関する質問とか企業経営に関する質問ではありませんでした。合わせて24項目で構成された質問はこのような質問でした。 神の存在をどのように証明できるのか、神はなぜ自分の存在をはっきりと表してみせないのか。この方は神、神という文字の上に括弧をしてハナニンという文字を書き入れました。自分が言っている神は一般的に言う神、神ではなく、キリスト教の神、韓国語でハナニンを意味することを明らかにさせるためです。神は宇宙万物の創造主というが、何によって証明できるのか。神が人間を愛したならば、なぜ苦痛と不幸と死をくれたのか。イエスは私たちの罪を代わりに贖罪するために死んだというが、私たちの罪というのは何なのか。なぜ私たちをして罪を犯すように放っておいたのか。聖書はどのように作られたのか、それが神様の御言葉ということをどのように証明できるのか。人間が死んだ後に霊魂は死なず天国や地獄に行くということをどのように信じられるのか。地球の終末は来るのか。この世で心残りなくすべてのものを所有したこの方は、しかし実際に自分の人生が究極的にどこへ行くのか、どこへ行くべきなのかを知ることができませんでした。この方のすべての質問は、イエス・キリストの中でご自分を啓示なされて、人間の質問に自ら答えられる神様の御言葉の中で、正しい答えを得られる質問でした。この方の質問の文章は、当時カトリックの某神父様に伝えられましたが、2年間闘病していたこの方の肺がんの病状が突然悪化し、この方はついに神父様の答えを聞けないまま他界してしまいました。その時この方の年は満77歳でした。この方の質問の中にはこのような質問もありました。聖書に金持ちが天国へ行くことをラクダが針の中に入っていくことに比喩したが、金持ちは悪人という意味なのか。お金を絶対視する金持ちが皆そうであるように、この方もやはりこの聖句が気にかかったことは確かです。お金を目的とみなす人であるなら、それが誰であれ関係なく、神様の目には義人や善人ではありえません。お金を目的とみなしては、いくら慈善事業をたくさんしたとしても、神様と正しい関係を結ぶ道はないからです。しかし、誰であれ、自分が持っているものを主のための手段とみなすならば、その人はもう一人のパウロになり得ます。主を目的とみなすその人が所有しているものも、やはりパウロのローマ市民権のように、主のための永遠の真理の道具として昇華されるだろうからです。どれほどたくさんのものを所有していますか？どれほど多くの自慢の種がありますか？しかし、そのような事物を人生の目的とみなさないでください。そのような事物を人生の目的とみなす人生の終局は、虚しくも自分の人生の喪失、自己失踪として終わるだけです。私たちが持っている事物が何であっても、私たちの人生の目的である 主のための手段として使う賢いクリスチャンになりましょう。その時から私たち自身と私たちが持っている事物の価値は完全に変わるでしょう。神様が私たちを通して自らお働きになるものだからです。お祈りいたしましょう。パウロが世の中のものを人生の目的とみなした結果は、ダマスカスの途上で自分の人生の喪失、自分自身の失踪でした。世の中のもので武装し、世の中のものを自慢の種と考えながらクリスチャンたちを連行するために威風堂々とダマスコに向かっていたパウロは、その途上で視力を失い喪失したまま、どこへ行くべきかわからず、他人の手に引きずられて、かろうじてダマスカスへ入っていきました。この愚かなパウロの姿が、まさに私たち自分の実像であることを悟らせてくださり感謝いたします。私たちは目は開いていますが、本当に見るべきものは何も見ることのできない盲目の人間にすみません。朝から夜遅くまで熱心に働きながら生きてはいますが、私たちが今どこへ行っているのか、私たちが行く道がどこでどのように終わるのか知らず、また知ろうともしません。それでも私たちを見捨てられず、今日も私たちをお呼びくださり、聖霊の光で私たちの目を開けてくださり感謝いたします。今からこの世の中の見えるものの向こうに、見えない永遠を望む霊的開眼者にならせてください。十字架の貴重な血で救いの恵みを施してくださったイエス・キリストのみを私たちの人生の主人、そして目的とみなす真の信仰の人にならせてください。今日本文の中のパウロのように、私たちが所有するものが何であれ、ただ主のための手段として使用させてください。アリマタヤのヨセフが自分のために準備した墓を主に掲げることで死の墓地として終わってしまうところだった、その墓が永遠の復活の出発点として昇華されましたように、私たちの所有するものが何であれ、永遠の真理のための道具として昇華されるようにしてください。そのようにして、私たち自身は取るに足りないものだとしても、私たちを通して働かれる主によって、私たちもやはりこの時代のためのパウロにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。